皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、8月25日藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は世界の常識が分かれていくというお話です。アフガニスタンも大変なことになりましたですね。8月31日が米軍の撤退期限だと、ね、タリバンはこれを伸ばさないと言っておりました。ですからこの日を境にですね、まあ、何が起きるのか非常にその、まあ、不安と申しますか、絶望的な状況にもなってるかなと思うんですね。まあバイデンたちがやった大失敗ですよね、これね。まあこれからどんな形でこれを、まあ、収拾していくのか、まあ、トランプなんかも出てくるでしょうし、まあ、二重政権っていうよく言われるような状況ですからね。バイデンだけがやってるわけでもなくて、まあいろいろ後ろにこうありますから、まあ何個か解決はつくんでしょうけども、まあ外国人はともかくですね、やっぱ一番大変なのは当然アフガン人ですよね。まあ政治体制ってですね、実はまあ国によってまちまちなんですよね。ですから経済もまちまちなんですよ。日本もですね、かつて昭和の時代っていうのは、まあ護送船団方式と申しましてね、まあ、基本的には規制の中で弱いところを潰さないというルールで運営してたわけですね。ですからこうなんかある種安心感みたいなのがみんなありましてですね、まあ言ってみれば大枠は政府に任しとけば、あるいは自民党に任しとけば何とかしてくれるさと、労働問題があったら社会党の方に行けばいいと、まあ、なんかねそんな、まあ、漠然とした常識の中で動いてたと思うんですね。ところがやっぱり平成に入ってですよね、山一証券が最初潰れた時とか、やっぱなんかあるいは宅銀が潰れた時とか、やっぱり見てても哀れでしたね。やっぱなんか今までの常識が通用しなくなった瞬間があるわけですよね。で例えば山一なんかでもよく覚えてますけども、その若い人でなんか手に職持ってる人はすぐ転職できたんですけども、まあ山一で例えば課長やって部長やってなんていう人はですね、何十年その仕事やってて、まあ山一で当時部長といえば大したもんでありますから、支店長とか部長とか言えばね、当然それで世の中は自分を評価してくれて再就職もあるもんだと思ってたと思うんですね。ところがそのあんた何ができるんですか聞かれて、私は山一の部長ですと言っても何も通用しなかったですね。支店長ですと言ったって、いやそれはそういう役職を持ってたんでしょうと、で何ができるんですかって言われた時に、何でもできますと、何でもってことはないでしょうと、いやでも部長であり支店長なんだから何でもできますと言っても、あれ全く相手にされなかったですよね。で要するに縦社会っていうのは、その言ってみればピラミッドの中に何年いたかというところが大事なんですね。下から順番に年功序列で上がってきますから、そのまあ年功序列の世界に何年いたかっていうことが何ができるかよりもはるかに重要なことだったんですね。でそれってもう平成に入って相当壊れてきたんだけど、やっぱ古い会社ってまだその常識持ってたんですよね。でそれが崩壊したわけですね。でその時の衝撃っていうのは、傍から見ていても大変なものがありましたですね。やっぱこう社会人になってからそれにずっと世界に入っててね、でずっと培っていった常識が壊れた瞬間っていうのは、それはやっぱり大変なものがあるもんだなと。まあ不勉強といえば不勉強ですけども、しかし我が身にねこう変化が来るっていうのは、いよいよなんかその時は来たという感じで、まあ話には多少聞いてたかもしれないけど、すごいもんだと、まあ当時の人たちも思ったと思うんですね。周りもそう思ってました。でやっぱりそのまあ一人の人が社会人でこう生きていくっていうのはせいぜい30年ぐらいですよね。もちろんその後働き続けることも今の時代できますし、働き続けることがまあ美徳って言いますかね、働き続けたいと思っている人はすごく多いんですけども、まあ大体一区切り30年だよね。でそのうちなんか本当に活躍するのって10年ぐらいですよね。だからその10年ないし30年の記憶で大体その人社会人っていうものを運営してますよね。 でも10年とか30年の常識が覆るっていうことはあまり珍しいことじゃないですね。特に今回の、まあ、あのアフガニスタンの例で言いますと、要するにこの民主主義の国からイスラム法の国に変わるっていうことですね。イスラム法っていうとなんかその残酷な刑法のこと、刑罰のことばかりなんか注目されますけども、いやそんなことはないんですよ。イスラム法っていうのはもっと包括的なもんでありましてね、あのコーランの教えに従ったその法典でありますから、まあ、生活や仕事のあらゆる面についていろんなことを規定されておりまして、まあ、刑法、刑罰の部分は刑罰の部分としてあるわけですね。まあ、最後の手段みたいな世界ですね、刑罰の世界は。でもそれ以外のところが実はもっと重要でありましてね、そうするとやっぱりこう人権に対する考え方とか、あるいはその人間と神の関係ですよね。基本的には民主主義っていうのは無神論ですね、無神論なんですけど、それが有神論になるわけですから、それ全然違いますよね。でやっぱり例えばその司法の独立であった弁護士の世界とかですね、あるいはなんかなんていうのかな、やっぱそのイスラム法ではやってはいけないと言われてるビジネスね、例えば酒、それから麻薬、こんなとこの商売っていうのはさ消滅するわけですよね。あとやっぱり学校がそうですよね。イスラム法によるそれは教育になりますから、それはやっぱり今までの教育はなしになりますよね。でこれっていうのはやっぱものすごい衝撃だなんだろうと思いますね。まあそういうことって実は世界見てるとあまり珍しくなくてですね、かつて毛沢東が中華民国を中華人民共和国に変えた時もね、それはすごいことが起きたし、さらに中華人民共和国になってからほら今に至るまでね、しょっちゅうなんかそういう大きな激動ってあるじゃないですか。あの文化大躍進やってみたり、文化大革命やってみたり、それからその改革開放やってみたり、それから今度今みたいにそれ全面大逆転させて第二の文化大革命みたいにやってみたりと、まあたびたびたびたび変わりますよね。その都度なんかやっぱりよく勉強して、住んでる人たちですよ、その都度よく勉強して時代の言葉を言い、時代の要請される精神に切り替えないといけないわけですね。だからあんまり頻繁に切り替えてるから誰も本気でそんなのも信じてないわけですよ。言ってみればセリフを言い換えなきゃいけないわけね。セリフを言い換えていけばなんとか生きられると、形さえなんとかなってれば生きられると。でもしかし油断すると密告されるからですね、まあそれも気をつけましょうということで、実にこうまあ居心地の悪い世の中になりますわね。自由奔放っていうことがまあできなくなる、まあそういう状況ですよね。中国なんかもそれ今まさにやられちゃっててですね、皆さん大変だと思いますね。で、ですからそもそもあの世界ってですね、一つの常識なんてのは幻想なんですよ。憲法一つ見たってですね、世界中の憲法をこう並べてみると分かりますけども、実にいろんな規定があるんですよね。あの政教分離だって本当にまちまちですよ。はい、あの政教分離といえば国教ってありますね、国の教えね。あれだって日本だってその聖武天皇からですね、聖武天皇が国教、仏教を国教にするって言ってから、基本的には仏教の国ですね、あれね。神道のよりも仏教ですよね。だからあの当然幕府にもですね、あるいは宮中にも仏教のお坊さんがいて、お坊さんがなんかいろんな儀式取り仕切ってるわけですよね。でいろんな法事なんかは全部それあの祈祷とか仏教ですよね。神道は非常に限られたもんでしたね。で江戸時代までは日本だって御成敗式目でしょ、御成敗式目やってるし、それから太政官とかいうああいう古代の制度も一応残ってたんじゃないですか、江戸時代までは。だから日本もそれこそあのちょっと前まではですね、それは民主主義もへったくれもなくて、まあ前近代といえば前近代なんですけども、とにかく日本の古代中世から続いた常識でずっと運営してきたんですね。でそれはそれなりに発展してきたんですよ、ね、いろんなことあったから発展してきたわけで、じゃあ民主主義に変えて明治になったら全部良くなったかっていうと、とんでもない話で、悲惨なこともたくさんあって、じゃあ戦後憲法になったら全て良くなったかっていうと、そんなこともなくて、今の日本見れば分かるよりようにたくさんの問題があるわけですね。ですからまあその問題がどれだけ多いか少ないか、人々がそのどれだけその今の状況を許容してるかはこれ別なんですけども、要するにその常識っていうのは時代とともに変わるし、国によっても全然違うんですね。 したがってなんか私なんかもそうですけども、まあ、若い頃から教育ってものは普遍的な価値観があるという元に考え方でこうやってくるわけですね。確かに 1+1 は2だみたいな話はですね、どこ持ってったって通用すると思いますよ。まあ金の計算ですよね。1ドルと1ドル、1ドル札2枚あったらそれ2ドルなんだと。で、2ドルのものと交換できるんだと。この算数って言いますか、そういう計算は多分世界中成り立つわけですよね。だからそういうものはいいんですけども、まあ、いわゆる社会科の話ですね。社会科の話とか国語の話ってものは、それはだいぶ違う。だから社会科学だとか、それから人文科学の世界は、これ随分違うわけですよね。普遍的なものっていうのは、まあ体系があるようなないような、それから価値観だって、今言ったその神を持ってくると全然変わりますからね。まあキリスト教国だって、ユダヤ教の国だって、イスラム教だってとか、ヒンズー教がそうだよね。あとそれ儒教がそうでしょう、仏教もそうですね。全然違うじゃないですか、その根本的な価値観ね。それは最後の原理原則を言ったら同じかもしれませんけども、その体系なんか全然違うし、本も全然違いますよね。したがってその、まあ今まで我々はそういう言ってみれば統一的な価値観にならないものは古いものであると、前近代体系のものだからそれ捨てよというふうになんか言われてきたんですけども、それは違うわね。確かにね、例えばその物質的な貧困ってあるわけですね。19世紀的な貧困っていうのは、あれを解消するための手段とか、それを解消するための方法論って言ったら、それはある種民主主義とかですね、封建制を壊して民主主義にするとかね、あるいはその、気持ちの話は置いといて、まず物質的な豊かさをしようっていうのは、それはそれなりに効果があったと思いますよ。でもそれはある一つの時代、19世紀的な貧困を脱却するって範囲でおいてですね、価値があったんで、それが終わった後はですね、いやなんかみんなやっぱりなんか違うねと、考え方も価値観も実は違うねというところになるわけですね。もちろん普遍的な価値観もありますあるんですけども、その常識ってやつですね、その地域の常識っていうものはやっぱり違うと、業にいれば業に従えなんだと、あれがやっぱりそのもう一回頭を今もたげてきてるんですね。そうすると、まあこれから生きる上ですごく大切なことは、やはりその地域のありようをそのまま認めるってことなんですね。じゃないと何も始まらないわけですね。いいとか悪いとか言ったって、その常識で暮らしてるわけですから、そこが出発点なんですね。それをなんか高飛車にですね、新自由主義の竹中平蔵みたいに、それがいけないんだと、これを壊せとか、あれを直せとか言ったって、アホがいなって言ってですね、追い出されるのが関根山ですよね。金融もそうですね。皆さんその金の感情を勉強したら、次は株を買いましょうと、株はこれとこれを買いましょうと、こうやったら売って、こうやったら買うんですよと、こういうゲームのルールだからやってくださいって言ったってですね、こんなことやって結局負けるだけだったらですね、金吸い取られるだけだったら、みんなバカじゃないんだから、いつまでもやらないですよね。じゃあ金融ってどうするのと、どうやって金回して投資やんのと、生活やんのっていうと、これイスラム圏は全然違うでしょう。それからやっぱり、まあなんて言いますかね、日本は日本でやっぱお金は独特の考え方ありますよね。二宮尊徳みたいな考え方もあるしね、あるいはなんか、あの、一攫千金型のものもあるしね、まあ実に様々じゃないですか。だからああいうものも一つになるってことはないですね。と、なんか今、そのみんな、日本人なんかもですね、こう、まだ価値観外交みたいなことちょっと言ってるとこあるでしょう、政府もね。この価値観に合わないものを排除しようと。しかし、そのロシアなんか見ても分かりますけども、社会主義を、ね、捨てて、で、エリツィンの時はアメリカの言いなりにやってみて、やっぱ結局、かまられて終わりになっちゃって、プーチンになってやっぱ独自の道を行ってますよね。いいとか悪いとか言うんだけども、やっぱここはこの常識なんだっていう世界がそこにあるわけですよね。で、本当、いいも悪いも別で、ここはこういう常識でやってんだと、他になんか形容のしようがないっていうものがあるわけですよ。やっぱそれを認めないとですね、もう始まらないんじゃないでしょうかね。それを金や武力でね、手こ突っ込んでひっくり返そうになったって、そんなものは不可能ですよ。もちろんね、説得することはできるんですよ。ネットも何もありますからね、人々を説得してこれがいいでしょうっていう、まあ多数化方策をすることはできるし、でなんかこれがいいなとみんなが思えばそれ変わっていくっていうのはありますわね。物なんかそうですよね。便利なスマホができればですね、みんな世界中買うしですね、便利な乗り物ができればね、それみんな乗ろうとするしですね。だからそういうものはですね、結構横に流れるの早いけども、 例えば宇宙の意味とか人生の意義とかですね、神とは何かって言ったら、そりゃそう簡単に変わんないですよね。で、したがってですね、まあ、これからの時代っていうのは、いくつもの、いくつもの常識を、まあ、やっぱり自分の中でこう理解できる力っていうのはすごく大切なんじゃないですかね。多様性の理解っていうんでしょうかね。まあ、クマはクマの生き方があるし、メダカはメダカの生き方があるし、この人はことの生き方があるし、この地域はこの地域の生き方があると。とりあえずその現実を認めてお付き合いを始めるっていうところから全てが始まるわけですね。だからそれはグローバルっていうんじゃなくて、インターパーソナルっていうか、インターリージョナルっていうか、インター、まさにインターカントリーっていうんでしょうかね、まずインターナショナルっていうんでしょうかね、インターコンティネントっていうんでしょうかね。とにかくお互いが自立して、自立した者同士がお互いに交流していくという、そういう展開ですよね。だからその商売も同じですね。これが商売の常識なんだから、これでやりなさいっていうのは、それ全く傲慢不遜のやり方なんですね。で、確かにそこはそういうやり方でやってるかもしれないけど、別は別のやり方でやってんだと。で、それぞれメリットデメリットがあって、でもなんかやっぱり長年そのやり方がそこで大体定着したものがあると。もちろんいいものに変えることはやぶさくじゃないんだけども、あえてなんかこれが全部ダメだからよそがいいっていうふうにはならないという世界ですから、やっぱそこは慎重に相手を見極めてですね、で慎重にそれは強化して、自分がやるなら取り入れる、そうでなきゃやめるという選択をちゃんとやらないとダメだと思いますよね。そのあたりのこの常識の転換っていうのは、多分ものすごくやっぱり人々の生き方とか経営の仕方を複雑にすると思いますね。単純に割り切ることが許されなくなるわけですね。で、そのあたりがある意味で言うと発展の始まるところですね。単純に割り切ってやったんなら何も発展しませんからね、そんなものはね。やっぱり割り切れないものがあるんだと、複雑なものをですね、やっぱり理解していく中に深みが出てきて、よりね、偉大なものが生まれてくるという、なんて言いますかね、こう複雑系ならではの世界がそこに見えてくるわけで、今回のアフガニスタンの事件はですね、やっぱりもう本当に過去20年30年のなんかグローバリゼーションの常識は一瞬で終わるんだよと。これが全てだと思ってたら、全然な間違いだよと。いろんな可能性があるんだから、普段からよく考えてちゃんと見極めて生活し仕事してないと、えらい勘違いをするよと。勘違いだけじゃなくて、ひどい目に遭うことがあるよということを我々に強く示唆してくれてんじゃないかなというふうに思いますね。まあ、日本も古代からね、なんかものすごい、混乱あったわけですからね、だから決してこの国も穏やかな国、いつも穏やかなわけではなくて、結構和国の対乱じゃないけども、激しい時激しかったですからね。まあそんなもんだなと思って生きていかないと、たくましさがないとちょっと無理だと思いますね。今のこの自民党なんか見ててもですね、それたくましい人ってあまりいない感じがするんですよね。要するにその利権があって、あと上についてって利権のおこぼれをもらうと、ただそれだけですよね。だから極めて安易な価値観で、あれ政治家はやってると思いますね。野党になんかあんまり大した人いないんじゃないですか、今の時代ね。だからこの、なんて言いますかね、薄っぺらになっちゃって、もちろん経営者のことだ、特に大企業の経営者ってそうだね、薄っぺらになっちゃったから、やっぱ薄っぺらな人でもやっぱ無理なんじゃないかと思うんですね。理屈ばっかこねちゃってですね、結局だから自分の保身と自分の金のことしか分かんない人たちばっかになっちゃって、多分あれだと無理だと思いますね。で、それから軍事力だなんだって言いますけどもですね、あのアフガンの問題もそうですけども、軍事力で何も解決しないわけですよね。それが20年かかってやっと分かったわけでしょ、アメリカもですね。世界最高の武器を持ってるとか言って20年かかってやっとそれが分かったわけですよね。まだだけどね、武器を持ちたいとか言ってるバカな人たち日本に見るわけで、なんかもうやっぱりこういうのはですね、やっぱり新しい常識の中で消えていくんだろうなと私は見てて思います。でも同時にですね、そのこれがやっぱり進化っていうもんだろうなと思うんですね。ある意味で世界で物質的な世界はほぼ共通になってるじゃないですか。物質的な世界、物質的な世界は人々のなんかやってること考えてることがほぼ同じになりましたよね。そこに今度は新しい常識が広がると、新たな発展が広がるじゃないですか。言ってみれば新しいプラットフォームの上に新しい花が咲く可能性が一気に出てきたんですよね。すなわち文化的 文化的じゃなくてその物質的な土台が共通な上に、それぞれ今度個性の花を咲かせることができるようになったわけですね。私これはねすごいことだと思いますよ、これは大いに喜ぶべきことで、やっぱなんかね過去に戻ることなく前に進むことができるようになったんじゃないかなと私は思うんですね。より大自然に近いし、人間らしく生きられるその基本的な、まあ、なんて言いますかね、基盤が整ってきたんじゃないかと思うんですね。ですからここは積極的に考えてですね、行動した方がよろしいんじゃないかなというふうに思っております。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、世界の常識が分かれていくということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。